Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
の方にインタビューし、その多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は坂本と
本田と
中田です。
今回は食品営業という職業について教えていただきます。ゲストは日本水産株式会社で食品営業をなされている宇佐美和人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Pitera.
それでは早速、宇佐美さんにお話を聞いていきたいと思います。まずはじめに仕事内容について教えてください。
はい。僕が今携わっている、食品営業という仕事はですね、部署としては生協営業部という部署に所属しています。で、現在、日本水産が扱える、全ての商品を、まあ、お客さんは生協さんに、特化して、ご提案でご提供している仕事をしております。はい。
水産業界の中の営業職の人っていうのは、
はい、
こう生協さんにあの提案している営業っていうのが宇佐美さんはされていて聞いたんですけど、はいはいはい、そういった感じで部署が分かれているんですかね、営業の中でも。
そうです。うちの、まあ、会社でいうと、
はい、
まあ、大きい全国チェーンのスーパーさんですとか、あとはコンビニエンスストアとかっていうですね、そのちょっと仕事が複雑なお客さんに対してはそういうふうに縦割りで部署を作りましてですね、でお客さんの要望に合った商品だったり、あとはですね、特にその僕がやってるその生協という業態はですね、
まあ、
仕様書といってですね、その商品に何が含まれたりどこで作られているかっていう、そういうことをこと細かく全部開示しないといけないですね。まあ、そこういう仕事とかっていうのが、はい、特殊な仕事なんで、そういうことに特化した、はい、部隊が何個かあって、そのうちの一つが、はい、生協営業部ですね。はい。
学校とかにも生協ありますけど、結構小麦とかの表示とか牛乳とかの表示とか結構細かく載ってるなっていう印象があって、
そうですね、
そういう感じですかね。
そうですね、基本的にその生協さんっていうのはそこで物を買ったりですね、する組合員さんっていうんですけど、の人たちの利益のための組織ですので、はい、その人たちのために、はい、できる限りですね、安心安全っていうのを提供するために、そういう情報ですとかっていうのを提示してる、はい、仕事が、はい、主ですね。はい。
ちなみにその宇佐美さん自身は、はい、その一つの成長さんに、
はい、
何種類ぐらいの商品を提案したりとかされてるんですか？
そうです、まあ、数は延べ、いくつっていうのはなかなか言いにくいんですけど、はい、まあ、さっき申し上げました通り、日水が扱える商品を全てですね、提案できる今組織に属してますんで、目標としてはやっぱりその入るものは全部ご提案して入れたいなという、はい、ところですね。はい。
日水産っていうとやっぱり水産っていうのもあって、
はい、
なんだろう、魚肉ソーセージとか私の中でイメージするんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
あとなんか冷凍食品とかも結構取り扱われてますよね。
はい、
他なんかいろんな商品ってどういったものが挙げられるんですかね？
そうですね、まあ、先今言ってもいただきました冷凍食品だと、まあ、焼きおにぎりですとか、 あとちゃんぽんとかっていうのも、まあ、スーパーではよく見るかなという商品です。で、
はい、
あとは、 まあ、先ほどあの申し上げあの言ってた通りですね、皆さんが食べてる実は生協学食ですね、学食だったりとか、あとはあのコンビニのお弁当のどっかの具材だったりとかですね、であとは、まあ、外食チェーンのですね、どっかのメニューで使われたりとか、まあ、そういうのがいろいろ扱ってるのが一応今の、はい、うちの会社の、はい、商品群ですね、はい。
じゃあこう直接社名が載っていなくても、ね、はい、結構自分たちの身の回りには、
そうですね、
日清さんにお世話になってる、は
い、で今一番うちが力入れてるのがですね、その魚の油から取れる DHA EPA とかってそういうですね、ファインケミカル事業っていうのを、力入れてまして、でその中で、社名はもちろん出ないんですけど、例えば何かの商品に DHA EPA が入ってるっていうと、まあ、もしかするとそれはあのうちの会社かも、はい、知れないっていうことです、はい、
そんないろんなところに知らず知らずのうちに関わってる職業なんですけれども、ね、はい、なんでこういうようなお仕事を選ばれたんですか？
まあ、大学時代 の, その就職活動時期には、はい、特にその業界はあの選ばずに、まあ、営業ということで、いろいろ会社を受けさせてもらったんですけど、はい、まあ、その中で最後、まあ、考えた時にですね、食べることっていうのは、まあ、人間は多分やめることはないと思いますんで、はい、まあ、その辺で、一番あの人間の生活の中で根幹のものに携われるっていうのが今の、まあ、会社というか職業種かなというので食品営業っていうのを、はい、選びました。
やっぱり普段大学の頃から食っていうのに興味があったんですか？
いや、まあ、でもさっき言ったりだけですねあの就職活動の時にはそんなにその食品だからとかっていうのは、はい、あの最初は思ってなかったんですけど、最終的にそういう、はい、考えに、はい、なりましたね。
じゃあ今じゃあなんかおすすめのグルメとか？
いや結構なかなかですね、はい、あの一応やっぱりうちで扱ってる、ものだとおすすめできるんですけどそうですね、ちょっとこの場では、はい、この場ではあそこが美味しいって、実はあそこ他社さんじゃないかっていう場合はあるんで、はい、またそれは、はい、後でで、はい、
なんかその水産系とかって話らしいんですけど、はい、なんか他にもなんかこういうことが、なんだろう、この職業で、
はい、
こういうこと、こういう技術があった方がいいよっていうか、こういう資格があった方がいいよっていうのとかはないんですかね？はい、
まあ、特にですね、研究職と、まあ、営業職にまず分かれてますんで、はい、まあ、営業職に関して言うと、まあ、これがいるとかっていうことは、まあ、ないんですけど、まあ、強いて言うと、まあ、さっき言ったけど、食べることとかに興味があると一番いいかなと思います。はい、であとまあ研究職で入ってるあの人たちはやっぱりそれなりにいろんな研究はしてるんですけど、ただまあ水産ばっかりではなくてですね、まあ、全般的にいろんなあの研究してる人たちが、はい、入ってますんで、まあ、特にこの資格があの絶対いるっていうことは、はい、なくて、まあ、逆にですね、その面白くて、会社に入ってから例えばさっき言ったそのスーパーの惣菜を扱うあの部署に行くと、
はい、
惣菜師とかっていう資格もありますし、いろいろそういう資格はたくさんあるんで、それを、まあ、仕事を進める上で取っていくと、まあ、役に立つのかなと思います。はい、
入ってから、まあ、学んでいくというか。
そうですね、はい、まあ、それこそ調理師免許取る人もいますしはい、やっぱり食べることはそのまま好きな人は、はい、とことんまでいろんな資格とか、はい、にチャレンジはしていくんで、まあ、入ってからでも遅くはないと思います。はい、
それでは続きまして、その仕事のやりがいを聞きたいと思うんですけども、はい、日本水産株式会社さんでの、はい、この水産を扱う上での仕事のやりがいってどんなものですかね？
はい、まあ、さっき言った通りなんですけど、
はい、
まあ、食べることっていうのは基本的に人間はやめないと思いますんで、
はい、
まあ、その中で、まあ、なるべく 安くて美味しいものをですね提供して、まあ、皆さんに食べていただいて、で皆さんが幸せになっていただくと、まあ、それが仕事のやりがいかなっていうのが一つ、はい、ありますね。
うーん、私も食べることすごい好きです。
ありがとうございます
、はい、なんかご飯食べてる時が一番幸せかもしれないです。
そうですね、はい、まあ、僕もあのお昼にですね美味しいランチを食べた後はあの午後の仕事もやる気が出るんで、まあ、それと多分一緒だと思うんで、あの人は食べることはやめないんで、まあ、いかにそこに、まあ、わずかながらですけど貢献していくかっていうことが、はい、やりがいというか、まあ、目標ですね、はい。
日水さんだったら世界的にも結構広がってるんで、はい、
そうですね、
日本だけじゃなくていろんな世界の人に食べてもらってるんですよね。
そうですね、まあ、いろんな関係会社だったりっていうのが世界にありまして、まあ、いろんな国で物は売らせてもらってるんですけど、まあ、なかなか今イメージした通りでは広げられてないのは実際なんですけど、まあ、実際あのいろんな海外で食べてもらってるのは、はい、食べてもらってます。
宇佐美さん自身なんか海外行ったよとかっていうのはないですか？
はい、一応ですね、はい、まあ、これ会社の入った当初のですね、
はい、
新入社員の研修の時には、あの僕らの時代はあのアラスカの工場にですね、
アラスカ、
はい、研修に行かせていただきましたんで、はい、そういうこともまあ仕事のやりがいといえばやりがいなのかもしれないですね。はい、
アラスカの研修って何をされたんですか？
ですね、基本的にあの12時間ワッチといって7時7時ですね、朝7時から夜の7時まで、はい、まあ、工場に入ってですね、
はい、
まあ、魚の選別だったりとか、あとは、あのカニの選別だったりとかですね、はい、いろんな、まあ、現場の仕事を、はい、やらせてもらいましたね、はい。
すごいですね。やっぱり水産扱う上で の, その心得というか、
まあ、そうです
ね、の学ぶ、
そうですね、はい、やっぱりその魚はどっかで取って、でそれをまあ製品にしているんで、その一番最初の、まあ、取るところだったり水揚げしたところっていうのはあのなかなかその触れる機会は、まあ、会社入っちゃうと少ないんでですね、
はい、
そこをあの見れたっていうのはすごく、はい、財産、今でも財産になってますね。
はい、
アラスカって、
はい、
めっちゃ寒いですよね。
そうですね寒いのと、あと夜が短かったですね、あの、
ええ、
あ、
だから 10時11時でもあの明るいっていう、
は
い、
そうなんですね。
そうですね、その、まあ、白夜まではいかないんですけど、はい、
あの、あそこですよね、アメリカの上のロシアのこの先端のアメリカのところですよね。
はい、
あんなとこ行く機会なんてね、
多分、はい、
私たちないですよね、
多分
すごい、そういう経験もできる、
はい、そうですね、はい、
世界的に広がってる企業さんはすごいですね。
ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャンディーコームさんで線香花火です。どうぞ。
出会いのシチュエーションどこにでもある単純なこと、君の瞳に僕が映り、僕の瞳に君が映る、マッチを吸って黒い花火に赤い炎を灯したのはどっちだったかな。出会いのシチュエーションどこにでもある単純なこと、君の瞳に僕が映り、僕の瞳に君が映る、ただそれだけのこと、離れてしまえば終わる関係だったはずなのに。
深呼吸を思い入れそう、しばらく忘れていたんだ、毎日忙しくしてたおかげで胸の奥のヒリヒリ痛む傷跡も、ああだいぶマシになりましたけど、ああ見つめ合い茨を上げて燃え上がることが青い踊りと落ちてしまう。
はい、では続けましてですね、では今回は、仕事での苦労話だとかびっくりしたことなどについてお聞きしたいんですけども。
はい、まあ苦労話ではないんですけど、はい、まあ基本的にですね、うちの会社のもともと水産会社ですので、はい、まあ、結構まあ、男社会ではないんですけど、俺の背中についてこいタイプの人がですね、まあ、新入社員の時は結構ですね、まあ、苦労ではないんですけど、ビシバシ指導はしてもらった記憶がありまして、まあ、へこみそうな時もあったんですけど、まあ、今思うと、すごく身になってるんで、はい、まあ、苦労はしましたけど、はい、いい思い出です、はい、であとですね、まあ、びっくりしたことっていうのが、はい、まあ、先ほどもその海外、まあ、研修であったり海外視察っていうのが、まあ、何回かありまして、まあ、その中でやっぱりその日本っていうのはすごく食が豊かな、まあ、豊かすぎる国だなっていうのは実感したことですね、はい、で、まあ、それを支えてもらってるそのいろんな国を見ますとですね、まあ、こんな環境でこんな何でしょう、お給料で、まあ、こんな仕事をしてもらってるんだとかですね、あとはまあこんな危険な仕事の上にですね、魚を取って日本に輸入してもらってるんだとかですね、まあ、そういうこと、まあ、現場を見てやっぱり日本のその食料事情を支えてもらってるやっぱり環境とかっていうのを見てびっくりしたってことは、はい、ありますね。
そうですね、アラスカとか確かオホーツク海
もうもっと上ですね、あ、はい、アリューシャン列島とかその辺のそこなんで、昔は要するにあれですね、多分歩いて行けたって、その氷河時代は多分ぐらいのところで、はい、
あんなところでその用してる人なんて大変ですもんね。
そうですね、まあ、設備的にはすごい最新鋭のものが揃ってるんで、はい、まあ、やっぱり一回船に乗ると、過酷な漁をして、まあ、今ほとんど日本人の人乗ってないんですけど、はい、して取ってもらったりとかですね、であとはやっぱりそういうもう本当に人里離れたじゃないですけど、はい、もう人の行き来がほとんどないようなところに工場がありますんで、まあ、そこに結構そのアメリカ含めですね、その中南米から皆さんこう出稼ぎにですね、はい、来てるんで、まあ、その辺のやっぱり、事情もですね、現場を見るとやっぱりびっくりしますよね、はい、
やっぱり日本って食に恵まれてるなっていうのすごい感じますか。
そうです、多分日本の国内ではなかなかそういう状況で仕事をするってことが少ないと思いますんで、まあ、そういう人たちがやっぱりそういう仕事をしてもらった上に日本に安く美味しいその水産物なりっていうのが入ってきてるのが現実なのかなと思います。
うん、そうですよね、日本ってだって和食も食べれるし洋食も食べれるし、すごい世界の食料があるじゃないですか。そうですね、はい、でそれは全部その世界から来てるものかなっていうのをすごい思うんで。
そうですね、まあ
はい、
基本的に日本の多分食料自給率っていうと、もう多分 40% 来て 39% ぐらいなんですね。要するに6割は外国のもので賄ってもらってるというのが実際のところですので、まあ、その辺で、まあ、感謝ではないですけど、まあ、その辺も気にしながらですね、まあ、今後はですね、多分その今まで日本で食べてたものを他の世界の国がですね、食べ出すとですね、まあ、日本にそういうものが入ってこなくなって、またどんどん世界で日本のこう食べてたものを買い負けてしまう時代が来ちゃうんじゃないかなっていうのも、うちの会社ではすごい心配してることではありますんで、はい、
そうなってしまうと日本でももしかしたら食べられない人たちが生まれてくるかも。
そうですね、まあ、食べられない人たちというか、まずは多分食べられないものが多分出てくるではないか。まあ、最近でいうとそのうなぎが値上がりして多分なかなか庶民の口には入らないとかっていうふうにもなってますし、まあ、そういうことが実際起きてくるのは、まあ、近い将来多分起きてくるんではないかなと思ってますね。はい、
続きましてクソヤッテヤンドコーナーに行きたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peteraki.
それって
ええやん。
このコーナーでは食品営業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か職業で良かったことや得したことなどはありますか？
まあ、そうです。先ほども申し上げたんですけど、その現場を見れる機会が会社入って多かったので、
はい、
まあ、その辺は得したかなというところです。例えばスーパーで売ってるですね、ちくわの、はい、まあ、原料になる前のその魚を取るところから見れて、でその魚がどう加工してこうすり身っていうそのちくわの原料ですねになって、でそれがどう日本にこう運ばれてきて、で、まあ、それが日本の、まあ、工場に入って、でこう焼かれてですねちくわになって、で店頭に並ぶっていうのをこう全部、まあ、実際見ることができたりとかですね、まあ、その辺が、まあ、この職業で、得したというかですね、勉強になったかなというところですね。あとはそれで先ほども言ったんですけど、それはやっぱりこう東南アジアとかですね、水産の、まあ、エビとかを加工してる現場を見れてですね、で、まあ、それが日本に入ってきて、まあ、シーフードミックスだったりとかですね、こう簡単にもう殻がついてない状態のエビが売られてるんですけど、まあ、それを、まあ、作ってる現場とかですね、まあ、こういう風にして皆さん作ってるんだっていうのを、はい、見れることは、はい、得したというか、はい、勉強になったことかなと思います。
テレビとかでよくなんか工場見学の番組とか、
ね、今流行ってる
んですよ、ね、でなんかそれが見れるってことですね。
はい、
で結構面白いじゃないですか。
そうですね、
作られていく様子とか、はい、私すごい見るの好きなので。
そうですね、
ちょっと羨ましいです。生で見てみたいですもん。
結構やっぱりそうです、生で見るとですね、で、まあ、特に海外の工場もそうですけど、国内の工場もなかなか見れる工場は少ないんでですね、そういうので、はい、結構生で見ると匂いとかですね、やっぱテレビでは伝わらない暑さですとかですね、その辺を感じるんで、はい、まあ、勉強になるというか、はい、面白いかなと思います。はい、
僕がただ知らないだけなんかもしれないですけど、はい、ちくわって何のすり身からできてるんですか？
ちくわはですね、今いろいろ魚があるんです、はい、基本的には白身魚だと何でもできちゃうのはできちゃうんですけど、基本的にはスケソウダラとかっていうタラの仲間ですね、はい、からできてて、正直多分日本で並んでるちくわのどうでしょうね、まあ8割ぐらいはもう原料はもう海外です。
あ、
だから日本の近くで取って魚を取って加工してるって本当にお土産屋さんとかですね、そういう商品なんで、ほとんど原料は、はい、海外ですね、はい、
たくさんなんか工場に行かれてると思うんですけど、はい、その中一番なんか面白かった、作る工程が面白かったものは何ですか？
そうですね、面白いというかですね、一番美味しそうだったのですね。やっぱたこ焼き、冷凍のたこ焼きの工場ですね。
は
い、まあ、やっぱりその場で直でやっぱり焼いてますんで、匂いとかですね。はい、でそれを、まあ、急速冷凍かけて冷凍食品にしてるんで、実際本当に街中で売ってるようにきちんと焼いてるんで、一回そこでも完成形になってるんで、はい、そこはとても美味しそうで、はい、
食べたくなりますね、それ。凍らしちゃうのみたいな。
そう、まあ、そうです、凍らしちゃうなと思うんですけど、はい。
そうなんですね、
そこは、はい。
たこ焼きとかも作ってるんですね。そうです
ね、はい。作ってます。
なんか工場で無機質なイメージがあるんですけど、
はい、
今の聞いてると なんですか、なんかちょっとしたお祭りみたいな。
まあ、そうですね、基本的にその衛生管理はきちんと、はいはい、してるんで、なるべく本当は人の手はかけたくないのは実際なんですけど、あ、まあまあ、先ほど言ったたこ焼きなんていうのはきちんとこうキャベツもカットしてですね、手で、でタコもきちんとですね、前処理をしてやってますんで、まあ、手はかかってるんですけども、もちろん衛生管理をきちんとして、で美味しく、はい、できるようには心がけてますんで、まあ実 際なかなか行けないんですけど、行くと、はい、お祭りみたいな感じで、はい。
でもたこ焼きとかも全部もう自動というか機械で作るんですか？
そうです、基本的にその先ほど申し上げたみたく、なるべく人の手は本当はかけない方が、まあ、いいんですけど、どうしてもやっぱり人の手が必要なところはやってますけど、まあ、焼くところはもう自動ですね、はい、自動にこう自動でひっくり返るっていう、はい、機械が、はい、
見てみたくなってきました
ありがとうございます。それってエイアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
はい、それでは最後に学生に向けてお話しいただきたいと思うんですけれども、はい、この水産業の営業をされている中で、はい、学生に今やっとけばいいよとかそういうことがあったら教えていただけますでしょうか？
はい、まあ何回も言ってるんですけど、やっぱ日本の食料自給率ってどんどん下がってきて、まあ、海外に頼らざるを得ない状況にはなってますんで、はい、まあ、仕事上というか、まあ、食べることに関して言うと、もう世界の助けをもらわないといけない状況になってますんで、
はい、
まあ、こういう例えば今の食品営業っていう職業をで、まあ、業種は関係なかったとしてもやっぱり世界を相手に商売してたりしますんで、まあ、できれば、まあ、語学をですね学んでおく時間があると、はい、まあ、ツールとして、役に立つかなと今実感してます。で、僕が正直 できてなかったんで、はい、まあ、その辺で学生の方で時間があれば、まあ、英語はもちろんのことですね、やっぱり今伸びてる中国語だったりとかですね、であとはやっぱりスペイン語、ポルトガル語とかその辺も喋れる人が社内にはいますんで、やっぱりその人たち、まあ、僕も負けないようにはこう頑張りたいと思うんですけど、はい、学生の方で時間があれば、はい、そういうことをですね習得しておくと、まあ、後悔しないかなと思います。
はい、なんか英語は通やから、はい、ってか言いますけど、はい、やっぱりその知識としてというか身についてる方がこれからのこのなんていう働く上ではすごく重要になってくるというか、
まあ、そうですね、多分そのどの業種でもそうなんですけど、やっぱり日本だけでは今後完結することはないと思うんで、
はい、
はい、やっぱり海外に出てったり海外に助け他の国に助けてもらったりっていうのはありますんで、まあ、その中で、はい、語学はやっておくと損はないかと、はい、思いますんで、皆さん頑張ってください
、はい、頑張りましょう
僕も頑張ります
ありがとうございます。
本
日のゲストは日本水産株式会社の宇佐美和人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。